B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。個人のですね、 Windows 10パソコンに、あの右下の方のなんか通知が入るエリアの、右側にですね、マイクロソフトのコーパイロットのプレビュー版がすぐに開けるようなですね、ものが最近入りまして、あなたの日常的な AI アシスタントとか書いてあるんですけども、なかなかやっぱり Windows にこいつが普通に入ってくるっていうのは結構な、まあ何でしょうね、利用がされていくんだろうなっていうのを思いますし、やっぱりマイクロソフトのこの AI 戦略というか、 AI は私本当マイクロソフトがもうだいぶ取っていくんだろうなと、オープン AI との提携、まあ業務提携なんですかね、お金もだいぶ支援してやってらっしゃると思いますし、かなり進んでいくんだろうなっていうことを思うと、やはり Windows、まあ、今はスマホを使うだけの方も増えてますけども、やはりパソコンを使うユーザーさんにとってのその AI の存在っていうのは非常に近い状態になっていくんだろうなっていうのをまた改めて感じましたと。実はチャット GPT の有料版も使ってますけど、これが出てきておーっと思ってですね、まあスマホの方も、このコーパイロットなどに切り替えしていくっていうのもあれなのかもしれないなーみたいなことはちょっと感じた次第です。2024年も AI ガンガン進んでいくと思うので、遅れを取らないように、チェックしていきたいなと思いました。はい、では本題参ります。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、今日はですね、顧客側の立場を知る方法ということをお話します。法人営業もそうですし、今ですともう本当マーケティングの担当者さんもですね、その商品の認知を取るとか、まあもちろんそれは非常に大事で、なんですけども、やはりお客さんの購買活動の理解っていうのが、まあいろんなところでですね、重要度が高まっているかと思っております。で、マーケティングもセールスもですね、やっぱりお客さん側の立場を知るっていうこと、もしくは、まあ、いわゆる、バイングジャーニー、お客様のですね、購買活動がどのようになっているかをもちろん知っていくことが重要であると、そういった話がありますよね。はい、で今日はそのお客さんの立場を知るでですね、すごく結構難しいと思うんです。特に若い、経験が若い方とかですね、複数プロジェクトのそのリーダーシップを取っていく決裁権者になるという立場にですね、やっぱりなかなか立たないと、お客様側のその購買検討をしている方の立場に自分で実体験をするっていうのは結構やっぱ難しいというか、なかなかない機会が。なので、じゃあそれをですね、まあ、もうちょっとそのビジネスの場ではない、シーンも取り込んで、その顧客側の立場考えを知るっていうようなことをちょっとアイデア的に出していきたいなと思いました。はい、ですね、まあ私もちょっとメモしながら、はい、今日はなんかどっかの文献を元にしているわけではないので、まあ、ご参考くださいと。はい、まずそうですね、一人でも二人でも、まあ会社に勤めたら大体、5名10名ぐらいの組織にいたりすると思うんですよね。 はい、でなくてもコミュニティとかですね、いろんな場で複数名が関わる、複数名が、決定に関与する、そういった場があるかと思いますと。でそういった場にですね、やはり、関わっていくっていうのが大事だなと思ってまして、一つはですね、より多くのいろんなコミュニティのですね中心的役割になるっていうのがお客さん側の、つまりあれですよね、合意形成を取って決断して進めていくという経験を踏みましょうと、蓄積しましょうということですけど、より多くのコミュニティの中心的役割になりましょうということです。これは例えば私もそれはもう本当ボランティア的にやってましたけど、お金にできると思ってたんですけどね、公教育のそのキャリア教育をですね、社内あの学校さんに導入していくようなことを、まあ各学校さん、まあ公立の中高などでは行われたりするわけなんですよね。でそこに地域のそのコミュニケーターさんとかプロデューサーさんがですね関わってい、くと、そういったことがまあ世の中すごくされてるんですけど、そういった場に入っていってました。そうするとその週に1回ぐらいですね、学校の校長先生とコミュニティのリーダーさんとっていろんな方いらっしゃるんですけども、まあ大体はそのリーダーさんが進めていってしまうところはあるんですが、いろんな方々のですね、あの意見を取り入れて踏まえて推進していくってことをしていきますし、その中ではやめるという判断もあれば、費用予算などどうしようっていうことを考えたりとかですね、そういったことがやはりその小さなコミュニティ、特にその公教育のキャリア公的なその教育機関、学校などのですね、まあ、ボランティアというお金がなんかあんま出なそうなと、この領域でもそんなことがされてるわけなんですよね。なんで、コミュニティに積極的に入ってですね、まあ、トップダウンで検討なんですか、トップダウンで、進んでしまうというのは、あまり経験としてなんですかね、あのバイングジャーニーの理解が蓄積されるかというとそうではないと思うんですけども、もうちょっと複合的な役割とそのいろんな方々を踏まえたですね決断判断推進をしていくような場っていうのは世の中には結構いっぱいあるので、そういったコミュニティの中心的存在役割になるっていうのは一つの手段かなと思います。はい、でもし企業に所属していればですね、あの社内で起案をするっていうのも2つ目の案としては、思います。あの自分で起案をする、そして、特に、まあね、現場の人であれば部長課長もしくはやっぱり社長さん、小さい会社であれば社長さんと相談しながら進めていくっていうことはあると思いますし、社長さんと相談なんてめっちゃめんどくさいわけですよね、おそらく大体あの任せてくれる社長さんならいいかもしれないですけど、結構めんどくさいと。でそういった、まあ、あの複数名での検討、あとはできればやはりお金を使うようなものに取り組めるとすごくいいと思うんですよね。はい、あのつまりお金を使う、つまりリターンをどのように捉えて考えるのかっていうことが、やはり企業のですね購買活動には重要ですし、そのお金とその価値っていうものが例えばじゃあこの投資に対してこういうものを成果として期待するっていうことを社内でですねリーダーとして言ったとしても、いやそんなんじゃダメだろうっていう話もすごく出てくるわけなんですよね。そうするとじゃあどこまでのその何かこの起案をしたことに対してどのようなお金の使い方をどのような関わりを持ったですねチームの中で生かしていくのかみたいなことを考えなければならない。これはまさに何かしらの購買活動の決裁者に近い活動ですよね、バイヤーになると、はい、なので社内で起案をするというのももう一つですと。さらにもうちょっと細かいことで言えば、なかなかあのみんなで本当議論するってですね企業の中がやはり多いなとは思いますけど、複数名での合意形成があるような場、例 例えばそれはあれですよね、大学の時の私の経験でいうと大学の時のサークル活動とかですね、それも非常にあのサークルの幹部のチームでメンバーで、合意形成していくっていうのをすると思いますし、はい、それもとても大事ですよね。はい、そんなことをですね経験していく。あとはもう一つ非常にもうこれは実地体験になると思うんですけど、新規事業を発案してしまうっていうのも非常にいいと思いますよね。プロジェクトのリーダーですとか新規事業を発案してしまうと、これなんかはもう思いっきり予算を、年間予算と売上と、使う費用と人員とってことを考えて、もう経営的な事業推進者となるのでですね、ちょっと経営、まあ、経営としても考えますけども、事業のハンドリングっていうことに関わるとですね、やはりお客さん側の立場を知ることが非常にできるかなと、私の経験はこれでした。もうあの新規事業を若い頃にやらせてもらったおかげで、やはり、まあ、それでも分かりきらなかったですけどね、ですけどやはりあの苦労もし、やはりお金を使うってことの重要度とかですね、お金を使ったらつまり PL の中のお金を使うってことは、このお金はどこにつながってんだろうってことをやっぱり思うわけなんですよ。はい、まあ、事業責任者になるとそこまで考えると思いますし、そうでない方ですと、まあその PL までは収支までは考えないことも多いかもしれないですけど、でも企業の中で言えばですね、全てのお金はあのコスト側に、販管費側に入ってきますんで、まあ原価、まあそういった何ですかね、原価と販管費の違いみたいなことも含めて、そういった新規事業プロジェクトの実際の収支に立つような、プロジェクト業務のリーダー を行うと、いうことは、まあ、決裁者の判断立場っていうのは非常によく知っているのかなと思いますと。で、それを知っていくときにですね、あの文献で書いてないことで特にあの重要だなということで言いますと、やはりあの全てのですね合意形成で、合意が取れて決まるっていうことは実際は少ないんですよね。どこかしらで、まあ、妥協と言いますか、全ての、あの意見を成立させるっていうのはやはり難しくて、誰かの意見を通したりとか、誰かの意見が、まあ、やはり重要だっていう風になっていくことが分かりますので、そうするとやっぱり最終決裁者、まあ、プロジェクトのオーナーさんとかですね、まあ、一般的な部署で言ったら事業部長さん、部長さんなどがやはり重要になって、重要な方になってきて、受発注、まあ、発注を待つような、発注をそうですねしていただくような、売り手側からするとですね、その方を抑えていくのが大事だということも非常にわかると思いますし、その中で その推進者っていう方が、まあ、さらに言ったらすごく大事だっていうこととか、で多く社内のそのチームの中で、皆から信頼されている人とかですね、この人に任せておいたらある程度大丈夫っていうような方って必ずいらっしゃるので、そういった方などがとても重要ですし、あとはまあ現場の方にも嫌われちゃいけないといいんだなとかですね、結構あの多分社内のそういったプロジェクトのリーダーになりましたと、じゃあ発注先決めましょうとか、どういうふうに方針決めていくかっていうのを考えましょうという会議を行った時にはですね、やっぱりその現場の方の意見もとても重要にあのピックアップしていくことっていうのはですね、全てではないですけどありますよということを理解するとですね、一挙手一投足って言ったらなんですけども、やはりどういう関わりが企業さんの中でなされているのかなどを考えればですね、全てのコミュニケーション、それこそ郵送物を送るのでも、電話一本での感謝を述べるでも、メールの一本一本のその文面でもですね、あの重要だと、社内で誰か受け取った人がどんな印象を持つのか、言ったら ブランディングにもなるかもしれないですけど、約束を守る人だとかですね、この会社さんの人はアイデアをすごく持ってる方だとか、的確に全て確認してくる人だとか、そういった活動はですね、一挙手一投足で現れてくるので、特に営業マン、営業さんの役割っていうのは、お客さんは非常に見てますし、インサイドセールスも同様ですよね。はい、なんで、そういったリーダーを務めることで、お客さん側の立場をする、社内で何が行われているのか、どのような関わりがあって何か決め事を決めていくのか、特にお金が関わることですので、何が行われているのかってことを知るには、そういった率先してですね、自分から場を作っていくってことが、とても学びになるんじゃないかなと思いまして、お話ししました。はい、最近のなんかマーケジンの記事でも、やっぱり、カスタマージャーニーではなくて、やっぱりバイヤージャーニーを考えましょうみたいになっていてですね、はい、そこら辺 そのカスタマージャーニーにも乗らないような些細なことが、購買活動に非常に影響を大きく与えてるんだってことは頭に入れておいて、しかるべきですし、その立場をしっかり学んでいく、理解していくには、率先して行動することが求められるのかなということを考えております。はい、今日は以上です。では B2B のコミュニケーションということで、今後もお話していきたいと思います。ではでは。